聖書を朗読いたします。マルコによる福音書16章1節から8節。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり肝動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。彼女たちは命じられたすべてのことをペテロとその仲間たちに短く伝えた。その後イエスご自身が彼らを通して清く朽ちることのない永遠の救いの宣言を日の昇るところから日の沈むところまで送られた。アーメン。
それではイースターの挨拶を交わしましょう。イースターおめでとうございます。講壇には復活の象徴であるユリの花が生けられています。今日はあの方はよみがえられましたという題でこの箇所からメッセージを取り次ぎします。長かった雪の多かった冬が終わりまして春がやってきました。すでに福寿草、クロッカス、先週は、チューリップの花も生けられていたかと思うんですけども、いろんな草花が一斉に芽吹き花を咲かせ、成長していくシーズンになりました。ユリの花は復活の象徴というのはどういう意味かということをいろんな方が述べておられますけれども、私自身がこう自分の中でまとめた表現は、谷間の土の中から麗しく命が芽生えた。まあ忘れて結構ですけど白いユリでなくてもいろんなユリが生けられて復活の象徴として用いられています。またキリストの代わりを象徴する花でもありますね。この季節にイエス様は死人の中からよみがえられた、これで引いてしまう人が結構いらっしゃると思います。皆さんは死人が生き返るということを信じておられるでしょうか。そう言われても答えに困るというのが実態かもしれません。キリスト教の中心は先週の金曜日、ここで受難日礼拝というのを捧げました。15人ほどの方が集ってイエス・キリストの十字架の場面を聖書から学び、罪のないお方が私たち人間一人一人の罪を背負って私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった。これがなければ復活もないわけですね。十字架なくして栄光なしという言葉がよく使われますけれども、十字架なくして復活がないわけです。ですからいきなり復活と言われても困るわけで、その前に十字架の事実というものも知っておく必要があるわけです。さて今読んでいただいたこの16章は、 金曜日に十字架につけられて、そして息を引き取られて墓に葬られたイエス様のご遺体を、まあ、今ですと人が亡くなると葬儀の時に納棺師の方を呼んで、まあ、ご遺体を清めて、死に化粧をして、そして服を着せて、まあ、納棺するということが行われますけれども、まあ、世界ではいろんなやり方があるわけですが、イスラエルでは香料と没薬、まあ、防腐剤ですね、その前に、まあ、きれいにすると思いますけれども、そして没薬、香料、香油を体に塗って処置をして、それから天布で巻くということが行われていたようです。でその葬られる様子を女性たちが、まあ、ガリラヤからイエス様を信じて救われて、そして何かお役に立ちたいということで男性の弟子たちと一緒に、まあ、伝道の働きに加わっていた女性たち、その女性たちがアリマタヤのヨセフという国会議員が十字架からイエス様の遺体の下げ渡しをローマ総督ピラトに願って許可されて、で自分の、まあ、お墓に納めるわけですが、その時に長老のニコデモという人が30キログラムほどの没薬を持ってきて、まあ、男性たちの手で、その横穴に岩にくり抜かれたお墓に葬ったわけですね。その様子を見ていて女性たちはもう少し丁寧に、まあ、細やかなその気配りのある女性たちから見れば男性たちのやり方はどうだったかということが少しこう疑問が出てくるわけですが、丁寧に葬って捧げたいという思いで安息日が終わってから土曜日の夕方から町に香料を買いに行って、そして一晩眠って日曜日の朝園の墓と呼ばれるところにやってきたわけです。しかし女性たちには心配があったんですね。その納められた後ユダヤ人の祭司長長老たちがかつてイエス・キリストの弟子たちがイエス様が十字架にかけられて死んだ後三日目によみがえるなどと言っていたので、もしかするとそんなことが広まってしまうと大騒ぎになるから万兵を出して墓を監視してほしいとローマ総督に訴えたら、ローマ総督も、まあ、騒ぎが起こることは良くないので、よし万兵をつけてやるからしっかり見張っていろという形で、そこに大きな石の封印というものが、画像を出していただきますが、これが園の墓ですね。横に、まあ、くり抜かれたここが入り口です。次お願いします。次お願いします。これが封印に使われたと言われている、まあ2000年も経ってこういう形に残っているかどうかは別として、まあ、このような形状の大きな石が封印に使われていたと言われています。次お願いします。でこれをイラストで、示しますと、これがこういうふうに転がって石止めで止まって、ここはすっかり塞がれている。次お願いします。そしてその石が勝手に転がされないようにここに大きな鉄のアングルで止められている、石止めですね。こっちが石止めですが、これは、まあ、鉄で止めているものです。鎖です。でこの鎖は岩に鉛を流し込んで、そこに鉄の太いアングルを、まあ、はめるという、ローマの競技場コロセアムで使われているものがここでも使われているということが語られています。次お願いします。でこれがお墓の内部です。結構広いんですね。でこの6番目の場所は、亡くなった方の家族や、そして当時職業としていた亡き女と呼ばれる人たちがここに入って まあ、しばらくこう泣き声を出すということをする部屋なんですね。そしてイエス様が治められた場所はここです。私もそこに行って、ちょうどインティファーダというパレスチナがイスラエルに暴動を起こしていた時期で、観光客が激減して、普段だったらもう長蛇の列ができるこの場所が、観光客が少なくて貸し切り状態で入ることができて、まあ、私は不尊にもここに自分も身を横たえてしまったという場所なんですね。そして女性たちが中に入ってみると、ここに御使いが座っていた、青年が座っていた。でここはまだ納められていない、これからもし誰かが亡くなったら岩を下の方に掘って、まあ、葬るという場所なんですね。はい、終わります。あ、もう一枚あるかな、次お願いします。でこのように、まあ、今は鉄格子で仕切られていますけれども、これがイエス・キリストが納められた園の墓の画像です。もうないですね。あ、ここです。これがイエス様が横たえられた、葬られた場所なんですね。でここに今青年が見えたということです。はい、ありがとうございました。なかなかイメージが湧かないので、まあ、このように画像を使って皆様にご説明をしています。さてこの16章の1節に、ごめんなさい、2節に週の初めの日という言葉が出てきます。週の初めの日はいつでしょうか。日曜日ですね。でそれはどこからそのようになったのか、1週間が7日間というのはどこから来たのかというと、まあ、バビロニア説というのがありますけれども、私たちは聖書が天地創造の出来事が6日間で行われ、7日目は神様が休まれた安息日というのを、まあ、聞いています。ですから創造の1日目は日曜日だということになるんですね。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。有名な書き出しですね。すべての始まりはここです。はじめに神が天と地を創造した。ですから今私たちが存在し、この建物ができている材料が存在しているわけです。自然には何も始まりません。制作者がいて初めて存在する、創造主がおられて初めてこの世界は創造するということが分かるわけです。闇が大水の表の上にありとありますが、この世にあっては悩みがあります。悩みという闇もあります。また罪という暗闇もあります。しかしイエス・キリストは、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われました。しかしどんな奇跡を行われたイエス様でもできないことはあるだろう。死にだけは勝てないのではと思う人もいるわけです。で弟子たちもそうでしたし、初代教会のクリスチャンたちの中にも、死にはよみがえらない、イエス様もよみがえらなかったと信じていた人たちもいたようです。今のこの現代でも、すべてのキリスト教会、すべてのクリスチャンがイエス・キリストの復活を信じているわけではありません。本当です。まあ、100人いるうちどれだけのクリスチャンがこの聖書が私たちに伝えているメッセージを神の言葉として受け止め、しかもその中心であるキリストの十字架と復活をまともに信じているかというと、そのパーセンテージは分かりませんが、半分以上かもしれません。それ以上は申し上げませんが、イエス様は 週の初めの日、日曜日によみがえった。これがイースターですね。で、私たちが日曜日の初めの日、こうして日曜日の朝に集まって礼拝を捧げるときに、まあ、生きている間いろんな辛いこと、悩み、苦しみ、まさかというような出来事が一般の方でもクリスチャンでも牧師でも起こります。生涯これはなくならないと言えます。しかし日曜の朝礼拝に出て神様を礼拝するときに、うなだれていた、塞いでいたその心が、賛美を通して周りで歌われるその賛美の歌詞を聞きながら、神様の語りかけが、神様の慰めが注がれてくる。そして私たちの内側に神様が注いでくださった慰めの神である聖霊が、私たちの霊を癒しながら慰めながら、大丈夫だ、私があなたと共にいる、私はあなたを決して捨てないというふうに語りかけてくださるのが聖霊なる神様の働きなんですね。その方がいなければ、クリスチャンは自分の力で頑張って信仰生活を送ると言ってすぐにこけて、もう信仰がなくなってしまうのは目に見えてます。頑張りでは続かない。しかし助け主が、慰め主が、望みの神が、私たちのうちにイエス・キリストを信じたときに与えられているんですね。いるのかいないのかわからないようなお方ではなくて、はっきりと聖書が私たちのことを伝え、私たちも祈るときにそれを実感し、そして神様は真実なお方だということを人生の中で一歩一歩確かめながら信仰は成長し、そして周りの人たち、後から救われてクリスチャンとなる人々にその後ろ姿を通して、神様が生きておられる、目に見えないけれども生きておられるということを証ししていく存在がクリスチャンなんですね。この礼拝で復活されたイエス様とお会いする、その特権に預かっているわけです。そして新しい命をいただいて1週間をスタートして歩み出すわけですね。まあ、ユダヤ人の方々は土曜日安息日で完全に仕事を休みます。エッセンシャルワーク以外の方は完全に仕事をストップします。エレベーターに乗るのにも安息日エレベーターというのに乗って、人間がボタンを押さなくても1回ごとにエレベーターが人を運ぶシステムになっているんですね。それだけユダヤ人の方々、まあ、全員ではないんですけれども、貫かれているのは神様が6日間で世界を作り、6日目に7日目に休まれた、そこから神様は人間に安息を与えてくださった、それをしっかりと守っているわけです。1週間のうち1日休むという教え、考えはこの天地創造から来ているということをぜひ覚えていただきたいと思います。週の初めの日があるということは、そして私たちが神様を礼拝できるということは、私たちのうちに新しい創造が、リクリエーションという神様の御業が行われる時間でもあるわけですね。まあ、レクリエーションというふうに、まあ、遊んだりゲームをしたりスポーツをする、まあ、そういったものだと考えている人は多いと思いますが、神様が礼拝において私たちを再創造してくださる、壊れたところ、そして失望し落胆し絶望に苛まれている人の中に命と光と希望を与えてくださる、それが日曜日の意義なんですね。第二に、女性たちが心配していたこの封印された墓、誰があの大きな石を転がしてくれるのかと思いながら墓に向かったわけですが、石は当時のローマ皇帝ティベリウスの名前で封印されていたんです。大きな鉄のアングルで止められていましたけれども、その許可は、名前はティベリウスだったんですね。当時の世界の絶対的な支配者です。 誰もそれを破ることはできない。同じように死の力というものは絶対的な支配力を持って今日までに全ての人間を支配してきました。その前に人は無力です。では死というものは仏教が言うように自然の出来事なのでしょうか。聖書は違うと言っていますね。死というものは人間が罪を犯したことによって入り込んできたものだ、敵だと言っているわけです。そして悪魔がその死の力を用いて私たちを恐怖に陥れ、辛いこと苦しい時に神様はどうして助けてくれないのか、神なんかいないという思いに働きかけて、そうだ、神なんかいないんだ、頑張れ、自分の力で人生を切り開け、そういう偽りのメッセージを送っているわけですね。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと、ローマ人への手紙の5章では語られています。死の棘は罪だと聖書は言っています。罪が入り込んできたので、人は本来死ななくてもいいはずのその命が死に支配されてしまった。罪の支払う報酬は死だとも語られています。ですからそれが当たり前のこと、それが自然のこと、逆らってもどうにもできない、医学が進んでもこれだけはできないと諦めてしまっているのが人類だと言えます。ですから死人が生き返るというのは妄想であり、戯言だと思う人がいても不思議ではないわけです。3年間イエス・キリストと一緒に神職を共にし、活動を共にし、神のメッセージをふんだんに聞いていた、その弟子たちでさえ信じられなかったんです。だから今日クリスチャンの中にも信じられない人たちがいるということは、まあ理解できなくはないんですね。それだけ死は絶対的な暴君であり恐怖の王であるからですね。しかしイエス・キリストはご自分が十字架にかかられること、人々の手に渡され苦しめられ十字架で死ぬこと、しかし3日目によみがえるということを弟子たちにはっきりと伝えておられたわけです。何を聞いてたんだと言いたいところですが、入らなかったんですね。イエス様の言葉は、もしここにイエス様が来られてメッセージを語られたら、人間の魂は溶かされて、どんなに絶望状態に陥っている人でも、あ、私も生きていくことができる、この方と共に生きていくことができると希望が与えられるメッセージを、命の言葉を取り継いで、いや取り継ぐ必要がなくて直接イエス様が語られるならば、それは人々の耳を通して魂に、心に、霊に触れていくわけです。だけど偽りの教えが凝り固まっていると、どんなに御言葉が語られても、命の言葉が耳から入っても、それが腑に落ちるという表現を日本人は使いますけれども、分からない、心は闇で覆われ、魂はその偽りで塗り固められている、だから聞き続けるというこの営みが欠かせないわけです。一回聞いて 100% 分かる人はすごいなと思いますけれども、繰り返し繰り返しの法則、イチロー選手の例をいつも使いますが、3割出した天才ヒッターと呼ばれるゆえんは、彼の毎日の基本基礎の繰り返しだったんですね。まあ昨日もアメリカで始球式にイチローが出て151キロ投げたということで、にぎわっていますけど、まあ今日のメッセージ関係ないんですが、繰り返し繰り返しメッセージを、御言葉を、神の言葉を聞くということが永遠の命につながるわけです。 まあ、1回ぐらい休んでも聞かなくてもという、それはまあ許容範囲なのかもしれませんけれども、しかし命の言葉を聞くチャンスを自ら、まあ、回避するというか、他の用事があったり自分のまあ希望やりたいことが優先してしまうならば、それは人がとやかく言うべきことではありませんけれども、もったいない話だと思います。弟子たちも信じられなかった。そしてキリスト者の中にも、初代教会のクリスチャンたちの中にも、復活を否定する人たちがいたと書かれているんです。コリントの第一の手紙の15章では、ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかと、パウルも、まあ、首をかしながら、かしげながら言っているわけですね。まあ、ことほどさように人は死んだ人が生き返るなんてことは信じられない、否定するということがわかります。それで悪魔は死の力を用いて私たちを支配し、死んだらおしまいだという偽りのメッセージを吹き込んで 100% 勝利を収めてきました。こんな勝利はないんです。 100% の勝利、残念ですけれども。しかしイエス様は十字架にかけられて、死の棘である罪をご自分の体に釘を打ちつけられて、死なれた時にその死の棘を抜かれたんですね。私たちに突き刺さる死の棘を抜いてくださったんです。そして完了した救いの技は、神のご計画はこのことにおいて完了したと言われて、息を引き取られました。そして墓に葬られて3日に蘇られた時に、イエス様はただ蘇られたのではなくて、私たちを 100% 支配してきたその死の力を破壊され、蘇られた、命の門を開いてくださったわけです。そして天に帰っていかれました。ヘブル書の2章14節15節をお読みしますが、あ、出していただきますか。ヘブル書2章14、15ですが、次もう一つ、はい、あ、ここをですね、はい、そこで子たちは皆血と肉をと持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっているのがかつての私たち、イエス・キリストをまだ知らない方々の状態だと言います。まあ、それでもクリスチャンでも死ぬことは平気だっていうのは、まあどうかと思いますが、怖いものは怖いわけですね。しかしそれに縛られることはない。イエス様が死を打ち破ってくださったということを信じているならば、それが全てではないから、神様守ってくださいと、そこに脱出の道もあるわけです。それが私たちの魂や心をどれだけ支えていることか。まあ、私も小さな手術を、鼻の手術を受けたことがあります。局所麻酔だったので様子が全部わかる。で、口の中を切られて、不純物を取り出してもらう手術だったんですけども、痛かったですね。火花が散りました。で、その間中、主よ助けてください、守ってください、あなたが苦しまれた十字架の傷を思い出しています。だからイエス様が十字架で苦しまれたその肉体の傷の痛みを、思い起こしながら耐えて手術が終わったわけですね。そういうことも心を守っていたんだなと後で振り返って思ったことがあります。 まあ、歯の治療中にもそういうことが時々ありますけれども、私たちを死の恐怖から解放してくださったイエス・キリストの復活、こんな素晴らしいことはないですよね。これこそ奇跡中の奇跡と言えます。ですからこれは嬉しいニュース、グッドニュースなんです。こんなメッセージを語れる人は誰もいないんです。プーチン大統領でもバイデン大統領でもこのメッセージを伝えることはできない。しかしイエス・キリストを信じた人はこれを信じているので伝えることができる。確信を持ったら誰にでもそれを伝えることができる人になるわけです。ですからこの16章の中に出てくる女性たちはその墓の中にいた青年から御使いから驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。墓は空っぽだったという言葉がありますね。多くの偉人の墓には、遺体がまだ骨になって残っていますし、また防腐処理を行った毛沢東の遺体は今もギラギラと輝いてその丘の中に、まあ、半分ガラス張りのその箱に収められています。でもどんなに防腐剤の処理をしたとしても遺体に変わりはないわけですね。その魂がどこに行ったのかは、まあ、私たちは分かりますけれども、イエス様の墓は空っぽだった。でそこには遺体を巻いていた天布が巻かれたままの状態で残っていたのをペテロたちがヨハネと発見したわけです。そういう証言がこと細かに残っているということが、客観的にイエス・キリストの復活が事実であるということを、まあ、物語っているわけですが、仮にそういった客観的なことがなかったとしても聖書が伝えていることを私たちは信じることができるわけです。聖書が神の言葉であるということは、有名な頭のいい聖書学者の方々が調べて調べて確立した結論ではなくて、イエス・キリストを信じた人であるならば誰でもこれが神の言葉であると素直に信じられる類の真理だと。それは私たちの能力には全くよらないんですね。信じた時にその真理が私たちのうちに掲示されて、それ以来私も23歳以来これが神の言葉であり誤りのない神の言葉であり真理であるということを信じ続けてくることができました。私が作り出した確信でも何でもないんです。聖書は誤りのない神の言葉であり信仰と生活の唯一の基準なんですね。ですから安心してこれを信じて従って一歩ずつ歩んでください。それ以外にこれからの時代を生きる術はありませんと、なんか私が強く言ってもあまり響かないかもしれませんが、聖書自身がそう語っています。これからの時代を生きていく知恵はこの聖書にあります。ぜひ聖書を愛読してください。封印の石が動かされ墓の中には遺体がなかった。御使いは女性たちにあるメッセージを伝えました。まあ、今はロシアですが、ソ連時代共産主義政府から共産党から役人が使わされて地方に派遣されて村人を集めて演説をぶちました。共産主義がいかに優れている教えなのか、このソビエト、ソ連が世界の中でいかに指導的な役割を担っているかということをとうとうと述べた後、村人たちが信じているキリスト教を攻撃し始めて、こんなのは嘘偽りで盲信の類だからもう信じることをやめなさい、特にキリストが復活したなんてことは嘘偽りで、こんな教えを報じている教会はこのソビエトに存在していてはいけない、キリストはよみがえらなかったんだ、まあ、そういうふうに村人を 説得して回っていたそうです。けれども村人たちはこの役人が声を大にして語った後、決まって声を合わせてこう言ったそうです。実にイエス・キリストは死人の中からよみがえられました、ハレルヤと言って、もう役人は方法の手で逃げ帰るということがあったそうです。単純な信仰を持っている人たちほど強い人たちはいないと思いますね。ウクライナのクリスチャンたちも恐ろしい地獄のようなこの宣教の中で、ひたすら神様の名前を、イエス様の名前を呼んで耐えていることだかと思うんですね。そして集まっては賛美歌を歌って神様に祈って、なんとかこの国が守られるように全能の神様に祈り続けている姿を思い浮かべることができます。そしてたとえその祈りが聞かれなかったとしても、神様は生きておられるので、そしてたとえ銃弾に当たって死んだとしても永遠の命が与えられているので、私は神様の御国に、永遠の国に迎えられる、それが絶望の中の希望ですよね。そんな姿をニュースなどで見ることがあります。そしてキリストがよみがえられたというこの事実は全世界に述べ伝えるべき嬉しいニュースなんですね。だから私たちクリスチャンにはその使命があるわけです。御使いはこの女性たちにイエス様が復活されたことと、ガリラヤに行けば再びイエス様にお会いできるということを伝えました。ガリラヤっていう言葉は、地名は、湖を思い浮かべる場所ですけれども、そこで弟子たちはイエス様と出会い、女性たちも、あのマグダラのマリアは七つの悪霊に疲れていた、人生がもう惨めで悲惨で、ミゼラブルという映画を使いますけれども、もう悲惨の極みの人生を送っていた彼女がイエス様と出会って、全ての罪が許されて悪霊から解放されて新しく生まれ変わった、そのマグダラのマリアは、こんなにも自分のことを愛してくださった神様のために何ができるだろうかと献身を始めたわけです。そしてその姿に倣って、他の女性たちも、私もイエス様のために何ができるだろうかと一緒になって、あのイエス様と12人の弟子と70人の弟子たち、大きなグループになっていましたけれども、その女性たちが食事の世話をしたり、さまざまな用事を足す奉仕をしながら、イエス様の伝道の働きは3年間続けられたんですね。女性たちの中には自分の財産を全て捧げた人たちもいたようです。それは惜しい捧げ物ではなかったんですね。自ら進んで捧げる捧げ物として、女性たちもまた弟子たちも自分の生涯をかけてイエス様にお仕えしました。その証明の原点、献身の原点であるガリラヤに行ってイエス様と出会うことが弟子たちの再出発になるわけです、なったわけです。神様は今イエス様の復活を伝える器を求めておられると思うんですね。この度イースターに何ができるだろうかということで下部会で話し合って、昨年も配布したこの教会案内、この裏にイースターメッセージが書かれています。また同じものを配布するのどうかなと思いつつ、私たちもコロナに感染したためにあまり余裕がなかったので、再度これを使わせていただきましたが、イースターメッセージ、対面で今伝えることが難しい中で、このような媒体を使って伝えることも一つの方法だと考えて実施いたしました。これを読まれた方の中に死の恐怖に苛まれている人と、今教会に来られている方の中にも非常に病気がちで死ぬことを考えていた人がいました。しかし まあ、私と家内と1時間2時間交わっている中で、そういうことが、まあ、聞いたということをおっしゃってくださって、神様の言葉が生きて働いたということを、体験することができました。伝えなければそれはそのままです。伝えたら必ず誰かが、必要を覚えている人が、闇の中に閉じ込められている人の中に光が差し込んでいくんですね。神の言葉は命があって、そして力があるんです。それを信じていく必要があるんです。ただ私たちが消えて恵まれて、暗記してそれで終わりではなくて、そ私たちを通して流れていく命として、私たちがまず吸収して蓄えて、時が来たらそれを伝えるということが私たちに求められている姿ですね。イエス・キリストは御霊によって私たちのうちに住んでおられるので、私たちが神様に心を開けば、語るべき言葉を与えてくださり、そして勇気を与えてくださって、背中を押してくださる、そして一緒にそのような働きをする仲間を、兄弟姉妹を使わせてくださるということを経験します。結論ですが、死の力は猛威を振るい 100% 今まで人々を支配してきました。しかしイエス・キリストはご自分の死をもって死を滅ぼし、信じる者によみがえりの命を注いで生かして用いてくださいます。最後に今週の御言葉でもお読みしましたが、最後に御言葉を出していただいて、これを読んで終わりたいと思います。3、はい、イエスは彼に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。お祈りいたします。天の父なる神様、まことに信じがたいことがこの世界の歴史の中で起こりました。それ以来このことを述べ伝えなさいと聞いた人々によって、世界中にイエス・キリストの十字架とよみがえりがグッドニュースとして、良い知らせとして述べ伝えられてきました。この日本にも、この室蘭にも、宣教師たちによって伝えられてきたことを覚えて感謝いたします。どうぞこれを私たちの中にとどめることなく、機会を見つけて人々に述べ伝えていくことができるように、聖霊の知恵と助けを、力を与えてくださるように、またそうしたいという願いを起こさせてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。